それでは報告を続行いたします。次に、あと7ヶ月後に迫った一斉地方選挙、来るべき総選挙での我が党の躍進と勝利を目指す活動について報告いたします。党大会の決定、一連の中央委員会総会の決定を踏まえ、地方議員の皆さんが予定候補者の皆さんと一体になって選挙勝利に向けた活動にどう取り組むかについて、いくつかの角度から述べたいと思います。まず選挙戦にどう臨むかという問題ですが、私は3つの点を強調したいと思います。構えの問題についてであります。その第一は、来るべき選挙で躍進と勝利を勝ち取ることは容易ではない大事業であるということを、お互いに肝に銘じて奮闘したいということであります。前回1999年の日政地方選挙は、90年代後半の党の躍進の流れの中での選挙でした。道府県議では54議席増の152議席、政令市議では28議席増の120議席、市区町村議では196議席増の1740議席と、我が党は史上最高の峰への躍進前進を勝ち取りました。来年の一斉地方選挙は、この躍進で得た峰を確保し、さらなる前進に挑戦する選挙です。この仕事をやり遂げるには、前回選挙で躍進を作り出した勢いを上回る党の新たな政治的組織的な上げ潮を作り出さなければなりません。その現状はどうか。四中総以後の中間地方選挙の結果を見ますと、定例選挙では35市町村に78人が立候補し、75名が当選です。補欠選挙では2県16市町村に18人が立候補し、10人が当選です。選挙での議席増は13人、議席減は立候補見送りを含め 4人です。ただし得票では前回票を上回った選挙は約3割です。ですから前進への目は生まれつつあるけれども、本格的な上げ潮には至っていない。それを作れるかどうかは、あと7ヶ月の前途の奮闘にかかっている。これは現状です。総選挙、参議院選挙での悔しい後退から前進躍進に転ずることは、前途が持てるありとあらゆる知恵と力を総結集して初めて可能となる大事業であるということを、まず強調したいと思います。第二に、それでは新しい上げ潮を作る客観的条件はあるのか。国政でも地方政治を見てもそれは熟しています。その条件をですね、新しい条件可能性をですね、全面的に生かした構成的な取り組みを進めることが、今度の選挙に臨む構えとして大変大事です。すでに見てきたような徳島県、長野県、高知県などでの新しい希望ある変化、党員市長自治体の前進など、地方政治での未来ある流れの広がりは、自民党政治が地方政治でどんなに行き詰まっているか、その行き詰まりがいかに広く深いものとなっているかをはっきりと示しています。 今私たちに求められていることはですね、この胸を躍る面白い激動的な変化をしっかり掴んで、それにふさわしい攻めの構えをですねしっかり確立して、これまでにない広い有権者、無党派層や保守層や多党支持層も含めた広い人々に働きかけ、宣伝対話を広げ、党の躍進に打って出る、目指す活動に打って出るということであります。先ほど私は湯沢市や霊山町の勝利が思いがけないものだったということを紹介しましたが、我が党の大胆な取り組みによって思いがけないような変化を作る条件というのは全国どこでも存在している。それをですね、現実のものとする上で次のような点に留意しつつ、新たな条件を組み尽くす攻めの選挙を行いたいと思います。一つは一斉地方選挙の前半戦でありますが、道府県議選と政令市議選での議席増に正面から取り組みたいと思います。それをやりきる鍵は、現有議席での絶対確保とともに、県議空白の3つの県、石川、島根、熊本での勝利、それから定数4以上の選挙区での新たな議席獲得はもちろん、議席を大きく増やそうとすれば定数が1から3の選挙区でも積極的果敢な取り組みで議席増を図ることに挑戦する必要があります。2つ目は公安選の市区町村議選の戦いです。選挙が戦われる市区の約3割の自治体で議席増を目指す計画になっています。町村では約1割の自治体で議席増を目指す計画になっています。現有議席の絶対確保とともに、この議席増の計画をやり抜きたいと思います。また現在252市町村で空白克服のための立候補計画を持っており、現時点での候補者決定は67市町村ですが、候補者を決め、ここでの議席獲得を図ることは、今後の地方政治の民主的改革にとって大きな意義を持つものであります。3つ目は前半戦での11都道府県での知事選挙をはじめとした市長選挙の戦いです。これはその選挙の戦いの経過自体が全国の選挙戦に影響を与え、その結果はその後の全国的な政治情勢に大きな影響を与えます。我が党は候補者選考、政策、組織など選挙戦のすべての面で政党としての政治的組織的な責任を果たし、広い団体個人と共同して勝利を目指して力を尽くします。4つ目は議席増とともに得票増を自覚的に追求するということです。得票目標はその選挙で必ず達成すべき目標にするという党大会決定の方針に基づいて決めるようにします。その際、一斉地方選挙の前半戦、後半戦、総選挙を一つの得票目標で戦うようにしたいと思います。前半戦の勝利に必要な得票目標が一番高くなる場合が多いんですが、その場合は高い方に合わせて一本化し、得票増にも正面から挑みたいと思います。5つ目は一斉地方選挙までの中間選挙で党と民主政治の上げ潮の勢いを作ることが決定的に重要になっているということであります。目前の長野での知事選と県議選、9月8日投票の沖縄での一斉地方選挙、10月27日投票の全国6カ所の衆参補欠選挙、11月の沖縄知事選挙、12月の茨城県議選などで躍進と勝利を勝ち取るために全力を挙げようではありませんか。 6つ目に、どれだけ早く候補者決定をやりきれるかは、選挙戦の全体を左右するということであります。立候補計画に対する候補者決定率は、4中層時点では42% でしたが、現在 60% です。期限を決め、党機関や支部に協力して、候補者決定を一刻も早くやりきって選挙戦をスタートさせる努力を議員の皆さんにもお願いしたいと思います。第3の問題として強調したいのは、両氏ともに強大な党建設のための努力を片時も握って離さず、党勢拡大の上げ潮の中で選挙戦を戦うということです。どんなに客観的情勢が面白い情勢として展開し、党躍進の可能性をはらんでいても、主体的な力がそれに追いつかなければ選挙には勝てない。どのような政治情勢の下でも、党の前進躍進を保障するための党づくりに党の全体の英知と力を結集して取り組もう。これが総選挙と参議院選挙の悔しい後退から我が党が最大の教訓として組み出したことでありました。この教訓を片時も忘れずに、次の一斉地方選挙と総選挙での戦いを党勢拡大の上げ潮の中で戦いたい、この決意を固め合おうではありませんか。昨年10月末から今年の4月末まで半年余りにわたって取り組まれた大運動では、党建設と党勢拡大をいついかなる時にも意識的に追求する姿勢が伝統的に強まるという貴重な成果を上げました。しかし、この流れを全党に定着させ、本格的な前進の軌道に乗せることは歴史的大事業であり、それはこれからの取り組みにかかっております。この間の中間選挙を振り返ってみましても、強大な党建設が選挙勝利の根本の力となることは多くの経験が証明しています。7月に行われた栃木の足尾町町議選では、定数が12に削減される中で、我が党の議席は3から4になり、3分の1の議席を占有するという全国一の議席占有率となりました。この町での戦いの経験は新聞赤旗でも詳しく紹介しましたが、民主調整の下で町民の暮らしを守る長年の奮闘とともに、人口比で 1.19% の党員、全世帯の約半数が読者という、町民の中に深く根を張った党建設の営々とした努力が前進の根本になります。もちろんこうした峰への前進というのは一朝一夕になるものでありませんし、これは長い努力の結果でありますけれども、民主的政権を担うですね、党への前進を真剣に考えるならば、全国どこでもその地域職場学園の多数者を結集するという機会で、支部を主役に党機関と議員の皆さんが先駆的な役割を発揮し、全党の総力を挙げて党建設に取り組むことが求められていると思います。皆さん、先ほど私は今全国の地方政治に希望ある流れが広がりつつあるということを申しました。この希望ある流れ、新しい条件をですね、余すところなく組み尽くして、それを現実の党の躍進に結びつける取り組みを、新たな大志を持ってこれ取り組もうではありませんか。頑張り抜こうではありませんか。次に、選挙勝利に向けた政治戦をどう進めるのか、地方議員の皆さんからいただいたアンケートも踏まえて報告したいと思います。まず政策論戦についてであります。 政策論戦の原点というのは、どんな問題でも住民の要求から出発し、それに応えるという姿勢を貫くことにあります。またどんな問題でも議会の中での奮闘だけでなく、住民の皆さんに訴え、住民運動を起こし、世論と運動に依拠して解決することが基本であります。この原点基本をしっかり貫きながら政策論戦を進めたいと思います。報告ではそのためのいくつかの留意点を準不動で5点ほど述べておきたいと思います。その第1は、国の悪性、地方財政危機の下で福祉と暮らしをどう守るのかという問題であります。議員の皆さんからのアンケートでも、国庫料の引き下げや介護保険の減免は住民の切実な願いだが、予算がなくて実現が難しいといった悩みが多くの同志から寄せられました。この解決の方法は自治体によってそれぞれであり、何か万能の方程式があるわけではありませんけれども、私たちの姿勢の基本をいくつか整理しておきたいと思います。まずですね、大前提として、住民の福祉と暮らしを守るということは自治体の根本的任務であり、介護保険にしても国民健康保険にしても、住民の切実な要求があるならそれを堂々と掲げ、自治体を自治体本来の基本姿勢に立たせる提起と論戦を堂々と進めることが大切だということであります。自民党主導の多くの自治体では、財政危機という問題を住民要求に背を向ける口実として利用しています。例えば介護保険の利用料減免の要求に対し、国の言いなりになって一般財源からの財政支出を頭から否定する立場から減免を拒否する自治体も多い。多少の予算をやりくりすれば今の枠内でもできるのに、頭から拒否する自治体が多い。これは自治体の基本姿勢に関わる問題であって、住民要求に立ってそれを正面から正す論戦と運動が大切であります。その上で、全国の多くの自治体ではやはり逆立ち財政を正すことが住民要求実現の財源的保障となります。例えば狛江市では、前市政では79億円だった土木費にメスを入れ、特に大型事業の着手を抑制し、26億円にまでこれを削減する中で、介護保険の保険料利用料の減免や乳幼児医療費無料化の財源を作り出しながら財政健全化への一歩も踏み出しています。その点で、この間全国の議員団で大型開発を見直せば住民要求が実現できることなど、予算の組み替えの提案を作る取り組みが広がってきたことは、自治体財政に責任を負う党の立場を具体的に示すものとして極めて重要であると思います。しかし、そうは言ってもなかなか正すべき大型の無駄遣いが見つからないという意見もありました。もちろん無理に大型の無駄遣いを探すという図式主義はうまくありません。しかし、そういう自治体であっても、行政が本気で住民要求実現の立場に立って知恵を絞れば道が開かれる場合が多いのです。先ほど私は湯沢市の勝利の経験を報告しましたが、調べてみて驚いたのは、湯沢市では鈴木市長が当選した直後の6月議会で、すでに介護保険の在宅サービスの利用料の半額助成、 国庫料の2万円の引き下げ、これを実現してるんです。一体どうやって財源を賄ったのかを聞きますと、介護保険の減免の財源は市長給与の3割減、市長交際費の半減、市長公用車の廃止で賄えたって言うんですね。国庫料引き下げの財源は国庫特別会計の黒字と4億円ほどの国庫基金などで賄うことになったというんです。で、実はこの国庫料の引き下げは鈴木市長が公約にしていなかったことだそうです。おそらく鈴木さんもちょっと引き下げは無理だと思って、控えめな公約にしたんだと思うんです。しかし鈴木さん市長になって担当部にですね、検討を指示したところ、よく考え抜かれた案が出てきた。議会に提案したら全会一致で可決された。ねえ、それで、現場の苦しみをよく知っている介護や国庫の担当部職員にとっては、これやはり何とかしたいって気持ちがあるんですね。例えば国庫の問題でも国庫料払えなくて、もう泣く泣くね、この資格証明書に切り替えるとかいう仕事をやらされてるわけですから、何とかしなきゃなんない、こういう思いがあるわけですから、この案を持ってたんですね。早速鈴木さんが市長になってそれを出した。で、担当部職員はですね、市民に歓迎される、やっと自分たちのやりたいことが実現できたと言って喜んでると聞きました。ですからですね、初めからきれいに財源の保証を出せなくても住民の切実な要求があれば堂々と掲げる、そして行政の側に堂々と提起して、行政とも知恵出し合って解決策を作るという姿勢が大切だということを私は強調したいと思うのであります。さらに最も根本的に言いますと、国庫料にしても介護保険にしても、国が社会保障に対する財政支出を抑制削減してきたことに矛盾の根本があります。だから自治体独自にやれることを提案し実現させながら、自治体から国に対して社会保障を切り捨て政策の転換を迫るように、行政に対しても議会の場でも大いに奮闘していくことが重要であります。そういう基本姿勢でこの問題に臨みたいというのが私たちの答えであります。第二に、地域経済の振興をどう図っていくかという問題です。前回の地方議員集会で地域経済の諸問題に目を向けるということを強調しましたが、大企業の一方的なリストラ、地域金融を破壊する新金新卒潰し、農林水産業など第一次産業の衰退、地方からの公共事業の削減などの中で、立場の違いを超えて地域経済を守り発展させたいという願いは切実になっています。党として次のような観点からの取り組みが大切です。まず産業政策ということでですね、党が初めから完成した政策を作って提案しなきゃならないと難しく考えないということが大事です。まず地域産業の実態を把握するところから出発して、中小企業、地場産業、農林水産業など、その地域に息づいてきた産業の振興を図る方向での問題提起を行って、関係者や住民や行政側も参加したシンポジウムなどを持ってきたところで、地域経済の振興についての住民の民主的合意が作られ、行政を動かす具体的施策に結びついた経験が作られています。各地で商工会議所や農協など保守層との共同の可能性はかつてない広がりを示していることにも注目し、取り組みの発展を図りたいと思います。地域経済の振興ということを考えるとき、公共事業の民主的改革は避けて取ることはできない課題です。我が党は公共事業の中身を 巨大開発型から福祉環境型に変えれば、総額を削減しても地域経済の活性化と両立させることができるという問題提起をしてきましたが、そうした方向に県単位で取り組んで成果を上げつつあるものとして、長野県田中県政の経験は非常に重要であると思います。田中知事が初めて取り組んだ2001年度予算では公共事業の総額は 14% 削減した。そしてダムの見直しのほか、美術館建設など箱物建設を先送りする一方でですね、福祉県関連の公共事業費は 77% 増、医療関係は 13% 増、教育関係は 7% 増などですね、これ中身の改革に着手しています。なので市町村から要望希望が上がった老人ホームや老人保健施設など社会福祉施設58箇所に全て一つ残らず予算をつけたと聞きました。ある市の福祉部長さんは、こんなに早く予算がつくとは思わなかった、花火を上げてお祝いしなくちゃいけないと喜んだというエピソードも伝わってきました。あそこは諏訪湖が花火とか非常に花火が盛んでありますが、これもなかなか楽しい嬉しいエピソードであります。第3に、市町村合併問題にどう対応するかという問題です。議員の皆さんのアンケートの中でもこの問題での解明を求める声が多く寄せられました。すでに議会と自治体の特集号などで詳しい解明がありますが、党としての取り組みの基本的観点について述べておきたいと思います。一つはですね、今進められている市町村合併押し付けの全体としての反動的本質を党としてはしっかり踏まえながら、合併反対を入り口として接近するのではなくて、合併が住民の暮らし、住民の自治、地域の将来に何をもたらすかについて具体的に明らかにし、住民とともに考え、議会や市長も含めた幅広い合意を目指すという姿勢が求められるということであります。議員アンケートでは、合併の是非は住民の合意で決めるということは党として賛否を決めたり表明してはならないということですかという質問もありました。もちろん合併についてですね、党としてどう考えるかは、その地域に責任を負う政党としてその是非を明確にすべきことであります。同時にその結論を入り口にするのではなくて、住民の利益を入り口にする、そうしてこそ道理ある解決の道が開かれるということを強調したいのであります。から今一つ、合併やむなし論をですね、打ち破る党の先駆的論戦の重要性を強調したいと思います。例えば議員アンケートでは、合併すれば地方交付税が減らないなどの議論にどう答えるかという質問が多くありました。しかしこうした議論には全く根拠がありません。一つはですね、合併した場合の地方交付税というのは、合併しなかった場合の額を計算してその合計額が保証される特例措置となっていますが、それは合併後10年間に過ぎないということであります。これは10年後には大幅に地方交付税が減るということを端的に示すものであります。今一つは、合併後10年保証するというのは、合併以前の市町村の交付税の総額を固定的に保証するものではないということです。毎年度市町村で、旧市町村で合併していなかったらと仮定して、その合計額を計算して保証するにすぎません。ですから国が今交付税制度そのものを改悪し、 大幅切り捨てを加えられていますが、これが強行されたら、その時点で合併していようがしていまいが、交付税は同じように削減されることになるわけで、そういう企みこそ打ち破る必要があります。合併しなければ減るけれども合併すれば減らないという合併市町村だけにおいしい交付税制度というのはありえない。仕組みから言ってありえない。相手はそういうことをごまかしてきますから、こちらは制度の仕組み、ごまかし、これ深く掴んで合併やむらしのを打ち破る先駆的役割を大いに果たしていきたいと思います。第4に、平和と民主主義を守る自治体からの戦いの問題です。有事法制の企ては地方自治にとってもその生死に関わる重大問題です。有事3法案というのは、端的に言いますと、国は戦争遂行に全力を挙げる、自治体は国民の強制動員を分担する、こういう役割分担です。戦争動員のための土地や家屋の取り上げ、物資の収容や保管の強制、医療や輸送業務などへの強制動員など、国民の自由と権利を制限する仕事は自治体に担わされます。自治体が管理する港湾、空港、病院、学校、公民館、水道などの軍事使用も強制されます。国の指示に自治体が従わなければ国が直接執行できる仕組みであり、その時には自治体にカーキ色の制服を着た自衛隊員が直接乗り込んで乱暴に指揮を取る、まさに地方自治の剥奪、破壊そのものであります。有事法制の米軍協力の本質的な危険性とともに、そうした地方自治破壊の仕組みを地方政治の場で継承乱打していく必要があります。まあ、すでに各地方自治議会での有事法制反対慎重審議を求める意見書決議は536議会に及びました。国立市長の意見書に政府が具体的回答を示さなかったことにも批判が広がっています。有事法制を自治体から包囲して葬り去る、この戦いをさらに発展させるために、我が党議員団が大いに先駆的役割を果たそうではありませんか。住民基本台帳ネットワークが8月5日から施行されたことに、住民の多くが不安を持ち、多くの自治体からも批判の声が上がっています。この法を強行した際に政府が公約した個人情報保護の法律が作られていないことなど、政府の公約に照らしても施行を強行したことは許されません。さらに根本的に言って、個人情報の漏洩と不当使用の危険はこの仕組みでは避けられないし、すべての国民に11桁の番号を振り当てることへの国民的合意もありません。私のところにも番号が送られてきましたけど、太陽にこうかざしてみますとちゃんと番号見えるんですね。もうこれで漏洩してるじゃありませんか。やっぱりこの仕組みは、我が党は今からでも国の制度としてこの仕組みを抽出することを強く求めていきたいと思います。自治体での対応をどうするか、これは悪法であっても法律に拘束されるという面があり様々ですが、私は狛江市でやっているように、自治体としても政府の対応への批判を明確にすること、個人情報を守る最大限の措置を取ること、漏洩の恐れがあればネットを切断するなどの措置を取ることなど、このシステムによって住民の権利や自由が侵害されることのないよう知恵と力を尽くす必要があると思います。第5に、国政での党の値打ち、党の全体像を自由闊達に語ることの重要性を強調したい。 住民の暮らしから見ますと、国政も地方政治も別々にあるものではなくて一つのものとして影響が出てきます。例えば介護保険でも国民健康保険でも、実施主体は市町村ですが、国が大枠を決めている制度であり、その矛盾の根本には国の社会保障切り捨ての悪性があります。自治体の問題点とともに、国政で何が問題かが小泉改革の誤りなど大きな流れの中で語られてこそ、その解決方向も我が党の役割も鮮明になってきます。まだ直接にその自治体と関係がなくてもですね、例えば腐敗政治とか外交安保などの問題も住民は強い関心を持ち、それは地方政治での政党選択に直接関わってきます。我が党の日本改革の提案を、それぞれの地域の党の顔である皆さん方地方議員が自由闊達に語ってこそ、選挙戦でも多くの人々の心を捉えることができると思います。もっと大きく言えば、21世紀に入りまして、テロと戦争、国際経済の危機、環境問題、南北問題など、世界と日本の前途にさまざまな問題が横たわり、多くの国民がかなり大きな視野で将来の心配をしています。日本共産党が21世紀の日本と世界にどう働きかけようとしているのかといった大きな関心もあります。それに応えて、党の綱領と歴史、科学的社会主義の理論、これを大いに語っていく、我が党はそれへの確固とした回答を持っています。党の理論や路線にも強い議員団を作り、住民に語る力を身につけるために大いに努力を図ろうでありませんか。政治戦ではもう一つ大事な話があります。住民の目線に立った政策論戦とともに、公明党創価学会の反動反共の企てを本格的に激化する論戦と活動に本腰を入れて取り組みたいと思います。我が党は一昨年の総選挙、昨年の参議院選挙を通じて、公明党創価学会が本陣に座った反共逆流との戦いで鍛えられつつありますが、我が党を抑え込みのこの攻撃を本格的に打ち破り突破するには至っていません。次の一斉地方選挙総選挙での我が党の前進は、この相手の無法な攻撃を跳ね返し、相手を圧倒する戦いをやりきることの気にはありえないということを、お互いに肝に銘じて頑張り抜きたいと思います。この戦いの位置づけとして重要なことは、これはただ反共反撃、すなわち攻撃されたら反撃する、やられたらやり返すというものにとどまるわけにはいかないということであります。もちろん彼らの攻撃に反撃し、党の真の姿を広い国民に理解してもらう取り組みの重要性は言うまでもありません。しかしこの戦いはそれにとどまらず、反動政治の支柱を撃破する戦いであり、日本の民主主義を守る戦いであり、国民の暮らしと平和を守る戦いであり、国民が主人公の日本の道への道を進む上で避けて通れない戦いであります。これに公正的に取り組むことは、日本の民主主義を守る我が党の重大な使命であります。ここでは彼らの企てをどう打ち破るかについて、二つの角度から述べておきたいと思います。第一は、与党入りした公明党創価学会は、国政でも地方政治でも国民犠牲の反動政治を支える支柱の役割を果たしており、その反動的役割を 国民の目線に立って、また確かな事実に即して徹底的に明らかにする論戦を進めることです。例えば国政では、私は通常国会の閉会にあたっての議員団総会で、今度の国会では公明党のこれまでの4つの看板が全て剥がれ落ちた、清潔の党、福祉の党、平和の党、公約実現の党、この全ての看板が嘘偽りだったということが明らかになったという批判を行いました。例えば医療改悪法案について、自民党の議員もですね、あまりの批判に強行を躊躇し、医師会の代表が断固反対を表明する局面でも動揺せずに断固として強行の先頭に立ったのは公明党でした。しかし公明党が1998年2001年の参議院選挙で医療費の負担増に反対、3割負担に反対と公約したのは消すことはできません。我が党の議員がこの問題を追及しますと、公明党出身の沢口厚生労働大臣は答弁不能に陥って、高齢化が進むなど状況が変わった、連立に入ったのでやむを得ないと苦し紛れの答弁を行いました。冗談ではありません。公明党が与党になると急激に高齢化が進むとでも言うのか。支持滅裂というしかありません。連立に入ったからできないっていう言い訳も成り立たない。その党の政策が100あるうち連立に入って50しかできないってことはあり得るでしょう。しかし公約と逆のことはこれはできないんですよ。そんな連立だったら入る方が間違ってるじゃありませんか。こうした役割について国民に徹底的に明らかにしていこうではありませんか。地方政治を見ましても、公明党創価学会は文字通りの反動政治の支柱であります。地方政治に行きますと、自治体の深刻な矛盾の中で保守の議員も党派色が薄まって、反共色も薄まって、我が党議員との共同が進む場合も少なくありません。そういうところでもですね、公明党はいつでもどこでも反動と反共の先兵の役割を果たしています。政府が進めている地方行革の名による住民福祉規律での最も冷酷非情な推進者の立場に立ち、これに反対する我が党を行革反対の党と逆に攻撃しているのも公明党創価学会です。住民からの切実な願いを盛り込んだ請願に至るところで敵対し、議会で取り上げることを妨害しているのも公明党創価学会です。繰り返し敵対妨害しておきながら、住民世論の盛り上がりでいざ実現しようしそうになると、直前に質問したり行政に申し入れたりして自分の実績として宣伝し、実現のために粘り強く運動を続けてきた党や住民運動をハイエナとして攻撃してきたのも公明党創価学会であります。住民の立場、住民の目線に立って彼らの果たしている反動的反住民的役割を徹底的に明らかにする戦いを進めようじゃありませんか。第二に、公明党創価学会とはそもそもどういう集団かというそもそも論が重要であります。そもそも論です。創価学会の池田大作氏は、連立政権入りと権力の一部を手にしたおごりから、かつて池田氏自ら猛省、猛烈な反省を迫られた言論出版妨害事件を物的仏の敵からの悪逆な攻撃から、信教の自由を守るための正義の闘争だったと今になって描き出し、2000年以来全国で展開してきた反共暴力の選挙戦を 物的との闘争の名で正当化するに至っています。創価学会は自分たちは何をやっても仏、それを批判するものは全て物的という究極の独善主義の手法で、自分たちにとって邪魔なものは撲滅の対象とする立場を天下にむき出しにしたのであります。不破議長は昨年の参議院選挙中に発表した論文、創価学会池田大作氏に問う31年前の猛省は世を欺く虚言だったのかで、この問題を鋭く提起しましたが、それから1年余り経っても創価学会池田氏は回答不能のまま、居直りと憎悪に満ちた攻撃を繰り返しています。公明党創価学会が批判者の存在すら許さない反共と反民主主義を本性とする謀略集団という本質を持っているということを、動かない事実に基づいて明らかにし、彼らによる日本の政治の暗黒支配を許さない戦いを進めることは、21世紀の日本の民主主義の根本に関わる問題であるということを声を大にして強調したいと思うのであります。彼らは不破論文の提起も、我が党の四枚看板は剥がれ落ちたの批判にも沈黙を決め込むしかありません。事実と道理に基づく正面からの批判には彼らは答える術を持ちません。恐れず正面から立ち向かうなら、この邪悪な逆流は必ず打ち破ることができます。皆さん、戦前からの不屈の民主主義の党としてこの仕事をやり遂げようではありませんか。次に、議員活動の改善と強化について報告いたします。議員アンケートでは、この問題での現状の矛盾や困難、その改善を痛切に求める声がたくさん寄せられました。特に多く寄せられた悩みは、仕事が過重すぎて本来の議員としての勉強もできないし、任務が十分に果たせていないというものでした。心底議会の準備をこなしきって議会に臨んだことは一度もない。議員としての重さに押し潰されそうになりながら必死にもがいていると綴った同志もいました。私、それを全て読ませていただいて、これらは住民の期待に応えて議員活動をもっと豊かに充実したものにしたいという真剣な立場からの声であり、ここには全党の努力で改善を図らなければならない重要な問題の提起があると考えるものであります。そもそも党の議員の任務とは何でしょうか。党規約第44条では、党の地方議員及び地方議員団は地方住民の利益と福祉のために活動すると述べています。ここで明記されているように、党の地方議員の最も重要な活動は、有権者から選ばれた議員として地方住民の利益と福祉のために活動することになります。これは他の誰も変わることができない議員だけができる活動であり、議員の第一義的な仕事であります。その議会での論戦と活動ぶりを有権者が見て、あ、この党だったらもっと大きくしなくてはという信頼と共感が広がるような議員活動をしているかどうか、ここで我が党の議員の値打ちが図られることになります。他の仕事が過重すぎて、こうした議員の第一義的な仕事が果たせていない状況があるのなら、それは党全体として有権者への責任が果たせていないということになります。それからアンケートでも随分ありましたが、それぞれの議会で計画的に貢献 後継者を作り議員を増やすということは党機関支部と議員の共同の大切な仕事ですが、議員活動が矛盾や困難を抱えたままではこうした活動にも困難が持ち込まれることになるでしょう。これは党全体の粘り強い努力によって改善しなければならない党全体の問題だということを強調したいと思うのであります。同時に我が党の議会活動というのは国会でも地方議会でも国民の運動の中の有機的な一部分であり、党の政治活動の有機的な一部分であって、それと切り離されて存在しているわけじゃありません。住民運動にしても党建設にしても、それぞれの議員の同士がそれぞれの条件や可能性、議員ならではの条件や可能性を生かして力を発揮してこそ議会活動も豊かなものになるし、党と国民の運動を発展させることもできます。ここに人民的議会主義に基づく我が党の議員活動の基本的な見地があります。党大会決定などで党議員が党活動全体にわたる牽引力を発揮しようと繰り返し強調してきたのはそうした立場からであります。特に党建設の分野で党の議員の皆さんが支部や機関と協力して果たしている役割は極めて大きなものがあります。日本共産党は40万を超える党員、200万近い機関所属者という発達した資本主義国では最大の党として21世紀に臨んでいますが、これは全国の草の根で奮闘する4400名の地方議員の皆さんの支えなしには絶対に成し遂げることのできなかった到達であるということを言わなければなりません。私は地方住民の利益と福祉のために活動するという議員としての任務を果たしながら、統括を全体にわたる権威力の仕事を前進させるために苦労を重ね、矛盾や困難を変えながら日夜奮闘している全区の議員の皆さんの活動に心からの敬意と感謝を申し上げたいと思うのであります。その上で議員の皆さんがそうした積極的役割をさらに前進させながら、党活動の過重負担などの矛盾をどう解決し、どう議員活動の改善を図っていくか、これも万能の方程式があるわけじゃないんですが、私は全国の進んだ経験の教訓を踏まえ、議員の皆さんと支部の皆さんと党機関の皆さんが協力して次の3つの努力目標に取り組むということを提案したいと思います。第1は、議員と党支部が互いに支え合い協力する党活動を築くことです。支部は選挙の時だけでなく日常的に議員活動を支える、議員は支部が主役の自覚的な活動ができるように協力と援助を図る、こういう支え合いの関係を全区どこでも作りたいと思います。例えば7月に戦われた定数3の補欠選挙でトップ当選勝ち取って現在4名の議員団となっている埼玉の鴻巣市議団の教訓を紹介したいと思います。埼玉でやっておりますのでというわけではないんですが、よくお話聞きますとですね、支部と互いに支え合って協力して活動を前進させるさまざまな努力を図っており教訓的です。議員団は毎週の団会議で議会活動はもちろん、住民運動、党勢拡大などについて議論するとともに、それぞれの担当地域の支部会議に参加して議論し、絶えず支部と協力して 活動を進めています。4つある居住支部は住民要求に耳を傾け、議員の皆さんと協力して道路の舗装とか踏切に歩道とか、さまざまな住民要求を取り上げ、署名運動などにも取り組み、議員団はこれらの要求を議会で取り上げ、実現のために奮闘しています。それぞれの議員の皆さんは担当支部に自らの活動スケジュールを知らしたり、議会活動について報告するなどの努力をしています。他方支部は毎回議会傍聴を行い、議員の活動を励ましています。この議員団でもお話を伺いますと、それでも支部との間にいろいろな矛盾が起こるし、まだ配達集金の過重負担もある。多くは党が小さいことから来る矛盾で、まだまだ党が小さい、それが悩みだと述べていました。ここにはさまざまな問題を根本的には党を強く大きくすることによって解決しようという思いが伝わってきます。全区の議員の皆さんの置かれている状況というのは様々ですから、鴻巣のような活動がすぐにはできないということも、これはもういろんな発展段階があると思います。支部長さんと兼任という方もおりますから、支え合いといってもどうするんだという方もいらっしゃるかもしれない。しかし考え方として、やはりそういう活動をですね、いかに支部との間で心を通わせて作っていくか、議員と支部がですね、仕事を押し付け合っちゃうんじゃなくて、互いに役割分担して支え合い協力する、この気風をですね、全党に広げようではないかということを第一に私は提案したいと思うのであります。第二は、そのためにも議員と党機関の心の通った関係を築くことです。党規約第44条では、党機関の議員団に対する指導責任について、都道府県委員会及び地区委員会は地方議員及び地方議員団を責任を持って指導すると明記しています。責任を持って指導するとは、まず何よりも議員と議員団が議会活動において先駆的な役割を発揮できるように、機関自らが地方政治の中心点をつかみ、地方政治に責任を持って議員団の活動を援助するということであります。過重負担の問題の解決もこうした見地から議員に対する指導援助の最も重要な一つとして、党機関は居続けて取り組むようにしなければなりません。同時に議員の皆さんの側からも、その悩みを率直に党機関に提起し、過重負担などの矛盾を解決するための努力を図る責任があります。自分が頑張ればよいと自らに言い聞かせているという同志もアンケートの中でありましたが、重すぎる荷物はやっぱり背負えません。重すぎる荷物を背負っていては、結局は議員活動も支部が主役の党建設もどちらも中途半端になってしまいます。どうせ言っても無駄だという同志もいるかもしれませんが、十分に議員の皆さんに対する指導援助ができていない党機関も、心の底からそれでいいと思っている機関はいないはずです。心の底では何とかしたいと思っている。ですから、言わないで無駄というのでは永久に解決の道は開けませんから、胸を開いて何でも相談できる関係を党機関との間でぜひ作っていただきたいと思うのであります。議員団と党機関が心の通った指導援助の関係を築くために互いが努力することを、私は心から議員の皆さんにも、そして党機関の皆さんにも強く訴えたいと思うのであります。第3は、議員団の確立と強化を図ることです。我が党は支部が主役の党活動を築く上で、週1回の支部会議を要としようという努力を重ねておりますが、会議が必要なのは議員も同じです。 それぞれが苦労や困難を抱えている中で何でも話し合える温かい人間集団を作ってこそ知恵も湧き勇気も湧きます。党規約第44条は、各級地方自治体の議会に選出された党の議員は適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は原則として議員団で日常の党生活を行うと述べています。これは我が党の地方議員の4400人のうち約3分の1にあたる1300人余りの同志がその議会で一人であることを重視し、議員団に属さず一人で活動するという議員の同志は一人もいないようにするためであります。今回の議員アンケートを読ませていただいても、議員団を確立し団会議を定例化しているところでは、議員活動でも住民運動や党建設でも大きな力となっていることが報告されています。団活動は新人議員にとっても心強く励みになっている。要請されて立候補して議員になり、右も左もわからない世界に一人取り残されて精神的に苦しそうになったときに、議員団が結成され救われましたなどの声も少なからず寄せられました。同時にそれがまだ不定期だったり参加が少なかったりというところも少なくありません。支部から離れて議員団を作ることは不可能であるという意見もありました。確かに先ほどもちょっと言ったように、現状では支部の力がまだ弱くて支部長兼任の議員の皆さんも少なくありません。その点も考えて規約では原則として議員団で党生活を行うとし、一律にすべての議員の皆さんが議員団で党生活を行うという機械的な規定にはしていません。ただ皆さん、党生活の基本が支部にある議員の同士も議員団の会議はには必ず参加をして集団的な議論の場に加わるようにすることが大切だと思います。そしてやがては力量ある支部を建設し、議員が議員団所属に移れるように目指すということが大切だと思います。以上3つの提案でありますが、いくつかの角度から議員活動の改善と強化の努力目標について述べました。私はこれは皆さんのアンケートを読んで、我が党の議員の皆さんが生き生きとその力を発揮し、今4400名ですが、いずれは5000名、6000名、7000名とさらに前進していく上では避けて通れない大切な課題として、党全体の英知と力を結集して取り組むべき課題だということをお互いに確認したいと思うのであります。党規約では党員の権利と義務の冒頭に、市民道徳と社会的道義を守り社会に対する責任を果たすと明記しておりますが、議員がその模範となることは極めて重要です。ごく一部ですが、市民道徳と社会的道義に反する事件を起こして、せっかく有権者から付託された議席を失うことがありますが、絶対あってはならないことであります。私たちは積極的なさまざまな政治課題に挑戦するときに、よく失敗を恐れずということを申しますが、こういう失敗は取り返しが効かなくなります。議会という場はですね、悪い政治に伴う不道徳と大敗の空気も持ち込まれてきます。悪い慣行もある。我が党の議員が知らず知らずのうちにそうした空気に巻き込まれることがないように、常日頃から注意を払うようにしたいと思います。最後の問題ですが、議員アンケートではその他にも多種多様の悩みや相談が寄せられました。特に新人議員の皆さんからの悩み、また家庭や 人間関係での悩みも多く寄せられました。私はそれを見まして、解決に力のいる問題も少なくないけれども、ちょっとした援助があれば解決するのにと思うこともしばしばぶつかりました。ちょっと一声が解決に道を開き、その議員の皆さんが生き生きとした力を発揮する契機になり得るなという例にもしばしばぶつかりました。党中央委員会に地方議員の相談室が設けられたのは1998年の6月ですが、それ以来延べ8369件も相談が寄せられまして、重要な役割を果たしてきました。ただ中央委員会は全国3300の都道府県と市町村の状況を日常的に熟知するのは不可能でありまして、直ちに相談に答えられないケースもあります。中にはこれから15分後に議会が始まるんですけども、この案件どうしたらいいだろうかという相談も来ます。まあ、そういう相談もどんどん遠慮なくお寄せくださって結構なんですが、これ直ちに相談に答えられないケースもあります。その中で議員アンケートを見ますと、議員相談員を県にも置いてほしいという要望が出されています。そこでこの会議を契機としまして、中央委員会が援助して都道府県にも議員相談員を置けるようにしたいと思います。都道府県としてその仕事に適任の同志、適任ではなきゃいけませんその人選を行い、中央委員会に申請を出してもらえれば、中央が一定額の手当の援助をする仕組みを作りたいと思います。すでに全国調べてみましたら、福岡県では県独自に議員相談員を置いて大きな効果を上げていると聞きました。まあ、議会が始まる日には1日30件ぐらい相談があるという話も聞きました。やっぱりきめ細かく皆さんの相談に乗れるようにするためには、そういう措置が必要だというふうに考えました。この新しい制度を積極的にぜひ活用していただきたいということを訴えたいと思います。なお、中央の議員相談室はなくすわけではございませんで、引き続き充実に努めたいということも合わせて申し述べておきたいと思います。以上で報告を終わりいたしますが、21世紀初頭の情勢は内外ともに歴史が大きく動くことを予感させる大激動の中にあります。来るべき一斉地方選挙と総選挙で、全国の地方議員の皆さんが全党と心を一つにして、持てる力を存分に発揮して奮闘し、次の選挙では我々が勝利者として立ち現れるというようになるように全力を尽くして頑張り抜こうじゃありませんか。以上をもって報告といたします。